理想の息子、僕はマザコンじゃない、ただママが怖いだけだ。ついに中島優斗演じる小林浩二が本音を暴露、
はい、
そして飛び出した必殺技が、うん、マザコーン急速猫を噛むパンチ、
うん、
なるほどね。まあ小林だけに動物の名前が入ってないんで、どういうフィニッシュブローになるのかと思ったら、
はい、大変ないバッチでしたね。はい、このドラマはね、あのドラマっていうよりかもう漫画みたいな雰囲気で見てる方が楽しいですよね。
うん、
パンチするたびに後ろに動物出てきようとしね。
そう
それで言うともう
一言で言えばコント
ですよね。
うん、
あとは強すぎますわ、鈴木大地。
は
あ
は
あ、あんなに強そうに見えへんじゃないですか。で他のやつ見た目に強烈じゃないですか。あんな強烈なやつにあんな弱な兄ちゃん買ったらダメでしょ。
でまあなぜねそんな強力なパンチを放てるのかっていうところがね、まあある意味科学的に解き明かされてるわけでもなんでもない。
そうなんですよね。でお母ちゃんのこと言われたら強なるわけですから。
そうそうそうそうそうそう、
はい、
この前の勤労相手なんては、うん、あのなんというか童謡を歌いながらとかね、
はい、
いろんなことにかこつけてとか言うんじゃなくね、
うん、
まあ単純にいわゆる大将みたいな形でフィニッシュブローだけを決めてしまう
ねえ、
うん、でしかもなんとなく本人もね自分のコアラパンチっていうのはすごいっていう自覚が芽生えて、
はい、
確実に一発で仕留めてるっていうのが
すごいんですよ。あのコアラパンチで全部倒せますよ。
はい、ということで、うん、まあ定番化してね毎回毎回いろんなネタが入ってきて、
うん
うん、それこそまあお笑い感覚で見ていくこともできるっていうドラマになりつつあるんだけど、
はい、
ただねコスプレってっていうのがね、
はいはいはい、
最近ちょっとやっつけになりがちというかね。
まあね、
今回も定番のメイドでね、
はい、
でしかも劇中でよ、
うん、
鈴木一言言っていいか、最近のお前には恥じらいが足りない、慣れって怖いな。これ見てる方もね、
うん、
同じようなツッコミをね、
うん、
だいたいその時の物語エピソードとは何ら関係なくあのシーンが差し込まれてるわけでね、
うん、
でそのコスプレも何の脈絡もないわけで、
うん、
とりあえず着せてみましたっていうね。
そうなんですよ。
まあだからね、うん、妹をなんとか立ち上がらせたいっていうんであればね、用意するコスプレの方もそれなりのなんか理屈っていうのがもっとあってもいいんじゃないかと。
妹ももう立たへんやろって思いながら見てますからね。まあ最終回まで立たへんねやろなと。
それとまあ大地の仲間たちっていうのが、
はい、
これまあいろんなところからかき集めたっていう感じのキャスティングなんだけど、
悪くないですよ。
であのゾウさんのね、はい、諸見里大輔もね、あくまでもあの覆面を脱がないというのが、
最後まで脱げへんのですかね。
一応大地とかはね、うん、この前初めて見たっていうことになってたけど、
はい、
視聴者に対しては一切顔を明かしてないわけでね。
そうなんですよ。
はい、まあやはりこのあたりも諸見里大輔って言っても、
うん、
まあアラサーなんでね、
はい、
どう見ても高校生には見えないというかちょっときついと、
うん、
それだったらまあ隠しておいた方がいろいろ遊びもできるしと、
うん、
それとねまあなんといってもね、
はい、
氷塚を演じている吉永純がいい、
はい、
もう完全にね、
うん、
女子高生っていうそういう服装になってるんだけど、
はい、
あのキリッとした目つきといいね、
うん、
なかなか
格闘家の目してますね。
体のキレといい、
はい、やりおりますね。
そして最後には大地、私は君の父親だとついに亡くなったと母ちゃんからは聞かされていた大地の父が登場、
出てきましたね、
うん、あの当然扮しているのは、うん、まあ、今回二次元の女性しか愛せないことを告白した池田冬彦先生を演じている金子信明が二役、
はい、
ああいうねちょっと裏のありそうなというかね、うん、そういう役どころが似合う金子信明、
うん、
まあそもそもね、うん、このドラマがねこんなただのコメディーっていうことでなく、うん、ひょっとしたら近親相関的なことまで描かれるんじゃないかと言われてた時にはね、
うん、
この金子信明っていうこの存在がいろいろ引っかき回してくれるんだろうというふうに思ってたんだけど、
はい、
ああいう二面性というか、はい、全く二人の人物別々に演じ分けるっていうのも
さすがですね。
ねえ、
うん、
でそれにしても、はい、どうして母ちゃんの海は父親が死んだっていうことにしておいたのか、
うん、
そしてまた父親はなぜ今大地の前に姿を現したのか、
なんでなんでしょうね。
ますますね今後の展開にシリアスな一面っていうのも加わってきそうで、はい、これまた楽しみなところなんだけど、はい、そんな理想の息子にまた今回もあの方からメールが、はい、鈴木京香がお母さんなら将来どうなるかわからない息子に期待するよりも家を買ってくれる経済力のある男性を見つける方がよっぽど早いのではないかと思ってしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。理想の息子第6話、今回は別の学校から強い奴らが群れで襲ってくるというこれまでとは少し違うパターンでの展開となりましたね。それに母親が美術の先生に恋心を抱いているのではないかという勘違いなどの場面もあり、今後の展開に影響がありそうな場面が印象的でした。夫以外の男性にほのかな恋心を抱いてしまう母親が登場する映画といえば西部劇の名作シェーンを思い出します。シェーンってそんな映画だっけと思う方がおられるかもしれません。確かにセリフではそのようなことは全く描かれないのですが、流れ物のシェーンが一宿一般の恩義でいろいろ手助けをすることになるスターレット一家のお母さんの演技や家族との会話などにその様子が伺えるようなシナリオになっています。でシェーンもそれを察しているものの言葉には出さず、自分はこの場にいてはいけない存在と悟り、トラブル解決の手助けをして去っていくわけですね。何度見ても泣いてしまいます。ところでシェーンといえばそのラストシーン、少年ジョイの名台詞シェーンカムバックですが、初めて日本のテレビでオンエアをするときにこれをどう吹き替えるのか大きな問題となりました。1974年のことだったと記憶しています。結局水曜ロードショーの解説者であった水野晴郎さんが、ここだけは原音のまま吹き替えなしでオンエアしてくださいと懇願し、当時としては異例のその部分だけ吹き替えなしのオンエアとなりました。後年水野さんが亡くなる2年ほど前にその苦労話を直接お聞きしたことがあります。その後日曜映画劇場でオンエアされた時は吹き替えとなり、シェーン行かないでーとなっておりました。映画が終わった後、解説者の淀川長春さんが元のものもお見せしましょうねとシェーンカムバックのところだけ解説の中で見せてくれました。それ以降地上波でオンエアされた記憶はないのですが、また機会があるならばあの名台詞だけはそのままにしてほしいものですね。理想の息子ではただ母ちゃんが好きなだけだがここ一番の決め台詞として登場しますが、最後の最後には何か記憶に残る名台詞で締めくくってくれることを期待しながらこれからの展開を楽しみたいと思います。ということで理想の息子、これからもしっかりと応援したいと思いますね。はい、はい